聖書の御言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書21章の1節から15節です。ヨハネの福音書21章1節から15節の御言葉にこの朝聞きましょう。それでは御言葉をお読みします。ヨハネの福音書21章1節から15節。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと、裸に近かったので上着をまとい、湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは、魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえって、弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに三度目である。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。今日はこのところから、ついに神の声をという題で、先ほども何度も繰り返しておりますけれども、教会、この教会、無牧になった時に献牧してくださった、 松戸福音教会の斉藤成美先生に御言葉を取り継いでいただきます。
創立25周年というこの喜ばしい、記念すべき礼拝に、お招きをいただきまして、共に、御言葉を考える、そのような時を得ましたこと、本当に感謝でございます。電話をいただいてからもう25年という、そんなこう感じをしました。あっという間に、過ぎたような気がいたしますし、また非常に、私個人にとってもこの、無牧という大変な時に、お邪魔し、そして、役員会の人たちと、また、主日には、ちょっと来れなかったもんですから、ウィークデーの集会を担当していただきながら、この共に、戦った、そういう面では非常に懐かしい、この過去であり、そしてまた、この教会の活動で、ありました。大変な中を乗り越えて、一つ一つ進んできた教会、そして今日、そのような面があることを覚えます。それぞれが直面し、いろんな問題に直面します。しかしその問題をどう扱っていくか、ということに、この結果が出てきます。この教会もまさにそうでありまして、その時おられた方々は本当に冷静にことを受け止めて、特に西先生ご夫妻がですね、本当にこの陰で大変な祈りを捧げてくださって、そしてみんなこの冷静に祈りながらこの進んできて、今日のこの教会が出来上がっているということを覚えるとき、私も感無量のこの25周年であると、またそういう記念の礼拝であるということを、覚えることであります。で、このちょうど25周年を迎えましたこの一つの区切りの中で、今日は非常に基本的なことでありますけれども、教会とは何なのかというこの原点を 見直して、そして、次の時代の祝福されたこの世界を私たちは勝ち取っていきたいと、このように思うんであります。導かれましたこの聖書の箇所、ヨハネの福音書21章の1節からのところでありますけれども、この15節からあと、いわばこの21章の後半の部分は、このヨハネとイエス様との非常に貴重な有名なこの箇所でありまして、このことについて私たちは多くこの印象深くこの受け止めているのでありますけれども、前半の方1節からこの14節までのこの弟子たちが魚を取りに出かけたという、そのことにおいてはあまりこう何て言うんでしょうか、大きく取り上げられることもなく、そして、意外とそういうことがあったのかというような 状況で、こう通り過ぎていってしまうような気がするわけであります。しかしこのペテロにとって、この一節から14節までのこの前半のペテロの経験、これは非常に重要なものであって、そしてそれがあるがゆえに15節からのこのイエス・キリストが私を愛するかとこう声をかける、その事柄が非常にこの大きな意味を持ってくるということであります。まあ、そんな意味で今日はこの魚を取った何人かの弟子たちということ、そこにイエス・キリストが現れてくださったということのこの物語を見ていきたいと思うんであります。で、新約聖書の中に、弟子たちが魚を取った、そして大量であったということは他にも出てまいります。で、ところが何匹あったか、魚が何匹取れたかということは、ほとんど書かれてないんですね。で、当時は、数えるっていうあんまり習慣なかったのかもしれません。網を投げて、そしてそれに魚がいっぱい取れる、あるいはわずかしか取れないとかっていう、こういう経験を漁師たちはしながら、そしてそれをこの売りに出しているっていうようなところでありますから、今日は何匹取れたっていうのはあんまり発想はなかったのかもしれません。けれども、このヨハネの福音書のこの数人の弟子たちがガリラヤ湖に行って魚を取った時に、非常に細かくですね、153匹どういうふうにこう数えられているんですね。なぜなんだろう。ルカの福音書もこのやはり弟子たちがたくさん魚漁をした時にたくさん取れたっていうことの記録をしておりますけれども、また違う場でですね、違うケースでこの記録しておりますけれども、そこには何匹ってありません。で、このヨハネの福音書だけは153匹、非常に細かいところまでですね、この書いているわけであります。なぜ、ここには数字が載ってくるんだろうということであります。誰が数えたのか、そしていつ数えたのか、また何のために数えたのか、そんなことをこう感じるんで、ありますけれども、11節を見ますと、その前にイエス様はこの取れた魚を数匹持ってきなさいとこのように言われたのに対して、この11節の弟子たちの反応が書かれてあるわけですけれども、11節にシモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであったと、こんなふうに書かれてありまして、ごく自然に読んでいけば、シモン・ペテロがこれを数えたということが言えると思うんですね。もちろん誰か他の弟子の一人や二人ぐらい手伝ったかもしれませんけれども、主たるこの人物はシモン・ペテロは船に乗ってとこう言います。で、多く取れた魚は引き上げることができずに、この船でこの引っ張ってきていますね。水の中を引っ張ってきています。そしてどうも陸地にこの弟子たちが上がった時には、その魚は船につけたまま この水の中に、まだこの置いてあったようであります。それで、この11節にシモン・ペテロは船に乗って、そして網を陸地に引き上げたと。この時初めて引き上げたわけです。でもちろんこれ一人で引き上げるのは大変なことでありますから、他の何人かの、あるいは2人くらいのものでしょうか、手伝って、引き上げたわけであります。でそれ以上この書かれてないんですけれども、その、時どこかにおいて、このペテロが153まで数えたと、こういうことが言えるわけでありますね。でここにですね、まあ普通であれば153匹、あそうだったのか、まあ結構多かったねというようなこと、でもたくさん取れたねっていうようなことで、ここに大きな魚って書いてあるから、多分あのピーターフィッシュと言われるこの魚で、かなり大きなものがいっぱい網に取れたんでありましょう。でその153匹の魚に、私はペテロのドラマというものをこの見るんですね。それが、分かると、なぜこの時だけ153匹って数えられたのかということが納得できますし、そしてペテロがなぜそういうことをやったのかということが納得できるような気がするのであります。でこのイエス様が復活されてから弟子たちにお会いになって、ご自分を表したのは3度目であるというのが、この後ろの方に書かれてあります。このガリレア湖のところでイエス様は3度目にご自分を表された。そして、この特にいたのは12人全部揃ってではないんですけれども、7、8人ぐらいでしょうかね、そのぐらいの弟子たちがここにいたということになります。で、このペテロにしてみると、イエス様にお会いするのは3度目であるということになります。で、この時ペテロはどんな気持ちであったのかなという気がするんですね。イエス様がすぐそばにいる。そしてペテロはそのイエス様をおそらくまともに目と目を合わせて見ることはできなかったでしょう。皆さんご存知のように、なぜならばペテロはまだイエス様を知らない知らない知らない、そんな人は知らない、3番目にはその人が呪われようとどうであろうと私には関係ないんだというような含みを持って知らないと、こうイエスを裏切った、そういう行為がまだ解決できないでそのまま残っているわけですね。でイエス様はこの日曜の朝早く復活された。そしてどこか途中において弟子たち、あるいは婦人たちに現れた。そして夕方にこの弟子たちがいる中にご自分を表された。こう次々とイエス様は生き返られて、そしてこの栄光を受けたイエス様は弟子たちに表してご自分を表していったんでありますけれども、ペテロ個人はまだイエス・キリストからお前を許すっていう言葉も得てませんし、イエス様私は本当に悪いことをしてしまいましたというお詫びもする機会もありません。そうすると この久しぶりにガリラヤ湖の岸辺でイエス様がそばに立っておられる、そしてこのパンとか魚を用意して朝の食事を用意している、そういう中にペテロがこういると、これはもうとてもとても入れる状態ではないですよね。そして顔をこのまともに見るっていうこともできないでしょう。ちょっとちらっと気にしながら目は別な方を向いてるとかね、そんな状況があったんではないかと思います。で、この船に乗っていた時にヨハネがあれは主だとこう叫びましたね。そうしたらそれを聞いたペテロはこの上半身裸だったもんですから上着を着てそして飛び込んだってあります。で、このペテロの行為はイエス様に早く会いたいっていうことで、この船で岸に行くよりも先に飛び込んで泳いでというような、そんなこう思いを思わせ浮かんでくるんでありますけれども、でもこの行為もですねおかしいわけですね。そんなに深いところではないんです。足がつくところなんですね。魚を取るっていうのはそんな深いところで取らないんです。このガリラヤ湖の場合はね、岸辺の割合近いところで、これは新しい聖句で聖書の翻訳ですと200ペキスとこう言われていますが、約100メーターぐらいの、岸から100メーターぐらいのところで魚を取っているわけです。そこはねちょうどその場所っていうのは割合浅いんですね。人は立って歩けるぐらいのところで、ね、あるいは腰ぐらいまでって言いましょうか、深くても胸ぐらいまで、その程度のところであります。で、そこで、そんなところでペテロがですね上着を着て飛び込んだ、まあ裸では失礼だからと思って上着を着て飛び込んだんでありましょうけれども、しかし飛び込んでそこを泳いだのか歩いたのか、でこれはイエス様に早く会いたいと思って、飛び込んだものではないんですよね。なんでペテロは飛び込んだのか全くわからない。ペテロの気性から言ったならば、なんか思いついたことをすぐ行動に移す、ペテロでありますから、ともかくペテロイエス様だってことを知らされた途端に何していいかわからない彼は飛び込んでしまったというですね、無様な結果を招いているわけです。で、もしペテロがですね早く飛び込んで早く降りて他の人が着く前に、この陸に上がって、そしてイエス様に向かって、この、自分の裏切ったことをお詫びするというような行為につながっているならば、それはそれでいいんですけれども、それもないんですね。そうすると何のために飛び込んだのか全く意味のわからないものであるわけです。ともあれ、そんなことでイエス様に対してペテロはもじもじするだけであって、どうしたらいいのかとこう思います。ところがその時イエス様が取れた魚を数匹持ってきなさいとこう言ったのが、ペテロにとっては自分を救うその声になったんですね。ですから他の弟子たちよりも先にペテロは飛んでいったんでしょう。そしてそこで魚を引き上げて、そして数え始めた。いわばそのようにすることによって自分の居場所を見つけてるですね。で、魚を数えてればイエス様を背にするわけですから、顔を見ることはできない。しばらくそのようにして過ごすというようなことをされた。それがペテロの姿ではなかったかと思います。で、その時にこう魚を1匹2匹とこう数えている。 そういう意味で153匹のその魚のが数えられたっていうところにはペテロの居場所を見つけてそこで一つずつ、丁寧かどうであったか分かりませんけれどもこの数えた、そうやって時間を取ったというようなことが言えます。でそんな時にイエス様の声がまたかかります。さあ来て朝の食事をしなさいとこう弟子たちに温かいこの声がかけられていきます。でここではイエス様だとみんな分かってますから黙ったちょっと沈黙をした状態で魚を朝の食事をすることになりました。でこのところで一つこの他の弟子たちがですねこのペテロに対してこのようにしてもじもじしているペテロに対してどんな姿勢であったのかっていうことが少し出てきます。すなわちペテロが私は魚を取りに行くぞってこうペテロから言い出している。そして他の人たちもじゃあ俺も行くって言ってこう言っている。いわばこのペテロとここに名前が挙げられた 数人の弟子たちっていうのはペテロと本当に共に行動しているわけですね。でこれがすごくいいんですね。共に行動している。でここに実は教会の姿、教会の交わりの姿っていうのがあるわけです。これペテロがイエス様を裏切るっていうんですからとんでもないことであるでしょ。それに対して他の弟子たちがですねお前主を裏切るとは何たることかと責め立ててもいいはずですね。最初彼らが元気な時には誰が一番偉いのかイエス様の次に誰が一番偉いのかなんていうそんな争い事をしているようなこの弟子たちです。ですからペテロが裏切ったというのはペテロがどうもそのあたりからこう代表的な存在であったから、このペテロが裏切ったって言ったら他の弟子たちはその今だっていうわけでこのペテロを引き下ろすというようなために、お前裏切ったのか裏切りなんてとんでもない大罪を犯したのかと責め立ててもいいはずですね。ところが不思議とこのところで他の弟子たちはペテロを責めていませんでした。だからペテロはそこに入れたっていうことですね。そのグループの中に入れたっていうことです。そしてペテロが言い出しっぺで私は漁に行くって言った時にじゃあ俺もとこう言って一緒に行動している。ここに教会のあるべき姿っていうものを見るんですね。すなわちその人の罪を責め立てないあるいはその人をこの攻撃していく批判していくそういう要素を持たない、それが教会というところである。いわば不完全なものがいていい場所、不完全なものがそこにいることができるそういう場所、それが、教会であるということであります。で教会のその交わりというものは責め合う場所ではないんです。下手すると教会というものが立派な建物ができてそしてその中に教会の人たちがかなり数集まってきましてそしてその中でどういうこの付き合いがなされたかっていうとそこで人の批判をしたりあるいはあの人は嫌だねとかこうただただ目で見たところの争い事をなすとかっていうような教会があるわけですね。でも教会というのはキリストの尊い血潮によって買い取られた人たちの群れでありますから これは本当にそこで争う中で争うようなものではないわけです。そしてそれぞれがみんな私たち集まってくるものは不完全なものです。いいえ、主から罪許された罪人でしか過ぎないんです。そういうものが集まってきているわけですから、私たちは互いに責め合うんじゃなくて、そこで能力を互いにこの高め合って高くし、そしてそれがいいとかって言ってそれをまた引きずり下ろすとか、そういうようなことをするところではなくて、そこに弱さが存在できるところ、私たちは責め合うというこの中のものではなくて、私たちの戦いは外にありますよね。外です。もう数多くの戦いがあるわけです。ですから教会はそういう面で理解し、祈り合い、励まし合う、そういう場所として、行くべきところでありますね。ペテロがこのグループの中に入れたということ、存在できたということは、ペテロにとっては大きな救いの第一歩になっていくわけです。そういう意味で言っては、まだ教会っていうのはできていませんけれども、この、交わり、グループ、それは非常に素晴らしいものがここにあったと。で、ペテロを許している、そういう姿があったということであります。このグループから外れたものがいますね。イスカリオテのユダはこのグループから離れました。それがゆえに彼の人生は全然救いとなりませんでした。この教会の中にとどまり続ける。それが非常に重要な事柄であります。教会では自分のまずさ、それを本当によく認めて、そして互いに謙遜に過ごし合う。互いに責め合う場所ではなくて、互いにこの理解し合いながら過ごす場所、それがこのキリストの群れということになります。で、そのようにすることは、じゃあそれでいいんだと、互いにこの人の悪いところがあるけど、それを見ないようにして、それを封じて、そしてともかく仲良くいきましょう、それだけですとヒューマニズム的な教会になってきますから、これは神の前にとんでもないまた教会の体質になっていきます。そうではなく、次のペテロが経験していくことが大変重要なことですね。それで15節1節だけですけども読ませていただきました。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。これが食事の後、イエス様がペテロに声をかけられるわけです。教会にとどまる、自分の弱さがあってもそれが責められるものではなくて、とどまり続けている、その目的は何ですか。主から声をかけられるためです。教会というところは、貧しい自分がそこに存在し、そしてそれにその自分が神からいつか声をかけられる、そしてその声をかけられるっていうのは、その自分の人生を本当に変えていく大きな神様の御心、それが示される時。ペテロはこのイエス様から声をかけられる、食事が終わって一段落した時に、おそらくペテロからイエス様からペテロに近づいたんでしょうね。そして ヨハネの子シモンよ、とこう声をかけます。ヨハネの子シモンという言い方は丁寧な言い方です。父親の名前を呼んで、そしてその子のシモンよと。大体にして普通こうイエス様がまだおられた時にはペテロとか呼ばれたりね、それからシモンペテロと言われたりしていますが、丁寧な言葉で非常にこの厳粛な思いを持ってヨハネの子シモンよとこう声をかける。でこの声を聞いた時に、ペテロは自分の罪がものすごく指摘されてきますね。自分が、このイエス様に対してどんなことをしたのかっていうことを、このイエス様の一言でものすごく、心をえぐられるような責めを受けていきます。それは人の前ではなくて、自分自身が神の声を聞いてそのようになしていく。人間には実はそれが必要なんですね。神から本当に心の底に声を聞く、御言葉を通してそこにこう責めを感じる、そういう経験を私たちはすべきである。その時本当に自分の人生が定まっていく、あるいは神様の前に本当にまっすぐなこの道を見出していくことができる。ここでよく言われることであります。もう皆さん多くの方々はもうご存知だと思いますけれども、イエス様はペテロに向かって、あなたは私をこの人たち以上に愛しますかといった、その愛するという言葉がアガパオという言葉でね、違うという違う言葉を使いました。私をアガパオするかとこう言ったんです。当然それはちょっとこう言葉を変えてみると、私に命を注ぎ出して、そしてまた私を命がけで本当に私に従って、私を愛して私についてくるかっていうような意味合いの内容ですね。しかしペテロは裏切っています。当然そのような徹底的に愛するかっていうようなことに対して答えることができません。はい、イエス様、そうですとは言えない。なんて言ったかというと、弁明的な言い訳的な言葉ですね。はい、主よ、私があなたを愛している、そういうことはあなたがよくご存知ですという言い方をした。でここでペテロが言った言葉、愛してますって言った言葉はフィリオーという言葉が使われています。フィリオーというのは人間が持っているそのままの人を愛するという言葉です。ですからこれをもうちょっとイエス様に言った言葉として言うならば、主よ、私はあなたを尊敬しています、大好きなんです、あなたに徹底的についていきたいと思うんです、そのように答えているということですね。どうしても、はい、私はあなたにアガパをします、あなたをアガパをしますとは言えない。ここでイエス様によってペテロは三度そのような告白をさせられます。同じことをイエス様は三度聞くわけですね。それに対してペテロは、はい、主よ、あなたはすべて私の心の中をご存知です、そう言っていきます。まあ三度目に、イエス様がペテロに言った言葉はもっと強烈です。なんか、心臓が止まってしまうようなものでありましょうね。あなたは私をフィリオするのか、三度目にはアガパをするのかっていう言葉ではなくて、あなたは私をフィリオするのかとこう聞きます。ペテロはその時に本当にこの 心えぐられるような気持ちをし、そして、この顔が真っ赤になったんではないかと思うんですけれども、はい、あなた、イエス様、あなたはご存知です、私はそうなんですと、こうなんかイエス様から質問されることによって、ペテロは一つずつ自分のまずさを告白している、あるいは裏切ったというその行為をそこで告白していっているような言い方であります。まあ、こんなふうにしてペテロは改めて新しくここで生まれ変わっていく、そういう経験をイエス様によって導き出されているわけです。これがもしこの弟子たちのグループからペテロは外れて、俺はもうダメなんだ、俺はもうイエス様に従うことは、なんていう価値はないんだ、弟子となるなんて価値はないんだ、使徒と呼ばれるなんてそんなとんでもない価値はないんだと言って離れていってしまったならば、どこかで魚を取り続けたかもしれませんけれども、魚を取り続けて何十年、ペテロという人物が、漁師が、カペナムにそういえばそんな人がいたっけ、で終わっちゃうんですね。今全世界でペテロって知ってますよ。全世界に轟き渡ったペテロという名前です。それはここから出発してるわけですね。イエス様と対面して、そしてイエス様から指示の言葉をいただいて、そしてペテロはそれでも満足に応えられない、そういう中にありながらもイエス様のすごい愛に包まれてですね、こんな満足に応えてないペテロに対してイエス様は、私の羊を飼いなさい、そのような命令が出されて、そして彼はそこで変えられていくんですね。もちろんペンテコステの時において大いなる力を得たでありましょうけれども、このイエス様の、問いかけ、それによって、ペテロは、新しい人生へとこの生まれ変わっていくと言っても多いことであります。これが教会の中において私たち全てのものが経験すべき事柄なんですね。ペテロはそれを代表して私たちのために先に経験している。私たちも教会に来て本当に神の声を聞いて、そしてその声に聞くときに、主の御心が、私に対する主の御心が明確にされていく。それは最初は、曖昧かもしれません。主の声かどうかわからないかもしれません。ペテロも三度イエス様からこう追求されていって、そして、この渾身にたどり着くわけですから、私たちも何度この主の御声を聞いていくか。しかしそこで、主の私に対するあるべきこと、なさなければならないこと、それがはっきりと示されていって、そしてその言葉を聞いたときに、私たちは全く新しいそこに世界を見ることができるわけであります。そのために私たちは教会に来ます。いろいろ他のことに気を配って、そしてこの神の聞くべき声を聞かずに過ぎてしまうというようなことはあってはいけない。キリストの教会は本当にそこにこの一人の人が来て、そして神の声を聞く。まあもちろん一人一人の個人個人の生活のデボーションの中で神の声を聞くということももちろんあるでありましょうけれども、これは教会と私生活とはつながっていなければならないわけであります。教会において本当にこのその交わりの中にとどまり続けて、そして神の声を聞く、これがキリストの教会のあるべき姿ということになります。 白い聖書教会がこれからもどんどんこの教会活動をして進んでいきます。主が再びこの世に来られる時まで白い聖書教会は問題がなければ続きます。それを壊すのは私たち人間です。その壊さないために、そして本当に主が来られる時までこの、白い聖書教会が、豊かな活動を展開し続けていくために、このヨハネの福音書が私たちに教えていることから、教会の交わり、そして神の声を聞くということを目的にした教会、そういう教会であり続けていただきたいと思うんですね。そしてそういう神の声が一人一人が聞けるような教会の雰囲気づくりというものを成していけたら幸いではないかと思います。祈ります。父なる神様、この一日一日を綴りながら今日にまで、進んでくることができました白い聖書教会でございますけれども、これからもますます、主の霊が豊かに働いて、この教会の内容が祝福され、そして大いなるこの主の御心が行われる教会として豊かにお持ちくださいますようにお願いをいたします。一人一人が神様の声を聞いて喜び、神様の声を聞いて力づけられ、神様の声を聞いて励まされ、神の声を聞いて命を得ていく、そのような生き生きとした教会としてこれからもお持ちくださいますように、ひたすらにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。